今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の2章42節から47節です。使徒の働き2章42節から47節。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、我らはあなたを慕い求めてここに集っております。一日の始めをあなたへとお捧げしております。イエス様、どうぞあなたが一人一人に報いてください。一人一人に今日必要な命を、あなたの御言葉の養いを豊かに私たちに得させてください。このしもべの唇を清めてください。一人一人の耳を通りよくして、天から流れ滴るあなたの命の言葉、私たちが主体求めるその御言葉を、主を今日もはっきりといただかせてくださいますように、これからのすべてを期待し、御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所においては、教会はどういうところがであるのか、ね、何が行われているのかということが、ここに記されております。初代の教会の人たち、ペンテコステが起こり、そして、ペテロの説教によってその日3000人の人々が弟子に加えられた。この直前の41節に書いてあります。彼らは、ね、その3000人の、弟子たちは、どうしていたのか。彼らは使徒たちの教えを固く守っておりました。また交わりをし、パンを裂き、祈りをしておりました。教会の中において何が行われていたか、使徒たち、イエス・キリストにあって、救われて、救われたただ単なる信徒をもう卒業して、主のための働きをする人たち、人々にイエス様を伝える人たちですから、もし皆さんが誰かにイエス様を伝えて、そしてその伝えた相手がイエス様を信じたなら、ね、皆さんもその相手に対して使徒です、ね、パウロは、言っておりました、ね、私はあなた方に対しては使徒であるけれども、ね、誰々からは使徒ではない、ね、ですから、ある人に対しては使徒であり、ね、別の人は使徒ではない、そういうことがあるんですね。使徒とは、全権大使、ね、アポストロスというギリシャがもともとそういう意味です。伝えるもの、大使、代理者ですね、一国の代理として、違う国に派遣されて、そしてその国の、代表としてその国の意思を伝える。その時皆さんも使徒となるわけです。天国から使わされて、皆さんが、ね、神の国の言葉を誰かに伝えるなら、皆さんも使徒、アポストロスです。彼らは、ね、初代の教会の人たちは使徒たちの教えを固く守っておりました、ね。この、救われた人たちは、群れを成して、ね、一箇所に集まっておりました。 仕事、ね、誰かのお家を、そこを集まりの場として、そして共に何をしていたか、教えを固く守って交わりをし、パンを裂き祈りをしておりました。共に交わり、またパンを一緒に、ね、パンを裂くということは、一つの大きなパン、それを裂いて、そしてそのもともとは一つであったパンを一人一人に、ね、分配して、みんな同じ食べ物から、同じ飲み物から、食卓に預かっていたわけです。そしてまた祈りをしておりました、ね、祈り、これもまた教会の中における、一つの重要な、なすべき一つのことです。そうするとどうなったか、ね、43節で、そして一同の心に恐れが生じ、ね、恐れが生じます。使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた、ね、確かに不思議な技、証の奇跡、そうしたことが行われるならば、ね、恐れが生じるでしょう。そして恐れというものは、ね、敬いの対象があるわけですね。敬うこと、尊敬の念があること、イエス様に対する尊敬の念があるならば、イエス様に対する恐れがあります。そして、ね、イエス様の意味嫌われるようなことをするならば、あ、どうしようっていう恐れが生じるはずです。主の体、主の教会を、ね、軽んじるならば、あ、どうしようって主に、主を悲しませてしまう、主からどんな災いが下るだろうか、そういった恐れが、ね、あるはずです。そしてこの一度の中において不思議な技、ね、奇跡が行われます。皆さんも奇跡や不思議なことを見たいでしょうか。ただその不思議なこと、奇跡が行われるとするならば、主がはっきりと生きて働かれているということの、その証拠の印です。ですからますます、ね、恐れるべきです。もし不思議な技や奇跡が起こったならば、ね、ああ自分たちは特別な民なんだって言ってもっと傲慢になったら、それは、ちょっと、違う方向に進んでるわけですね。むしろ恐れて、確かに主が生きておられる、この主の身を前にして、ね、私たちは一体どうするべきだろうか、ね、そのことをもっと恐れるべきです。この教会は本当に不思議な教会です。本当に遠くから、ね、通ってる、もう、週ごとに、電車賃やあるいは車代、高いのににもかかわらず遠くから、集っている生徒たちもおります。今もこうして言葉がわからないのに、それでも、ね、こうして集っている、生徒たちもおります。不思議です。世の中の人から見れば不思議ですけれども、でも、ね、皆さんもうご存知ですね。ここに集っている人たちはイエス・キリスト、このお方を慕い求めてきているんです。言葉は分からなくても、また、ね、いかに遠くても、それでもイエス様からの養い、御言葉の養い、ね、それを本当にもう心が、霊が渇いているから、だから来ざるを、ね、得ないんですね。来たいんです。主の宮で過ごす一日は千日にも勝るからです、ね、まさに聖書に書いてある通りなんです。不思議なことが起こっています。ですからここにいる皆さんは、ね、本当にその恐れ敬いを持つべきです。教会はただ単に、ね、飲食をしたり寝泊まりするところにあらず、礼拝をするところ、イエス様を慕い求めて、ね、祈りをし、賛美をし、 また生徒の交わりをして、そして、ね、人たちの教えを、いただいて、それを固く守って、それが初代教会のありさまでした。ですからここにいるということ、本当に恐れ敬い、イエス様に対する恐れ敬いを持つべきです。本当は、ね、来たいと願っている人たちはたくさんおります。インターネットを通して、ね、礼拝を捧げている人たち、また、ね、感想のメールを見たりしますと、ね、本当に、慕い求めて、それをしながら集っている生徒たちがいるわけです。今ここにおいて礼拝を捧げている皆さんは、本当に特別な場所にいるのだというこのことを、本当は来たくても来れないけれども、インターネットを通して、あるいは本当に心をここに預けて、毎月 遠い国から手紙を、ね、送ってくださる生徒もまたおります。ですからここにいて礼拝を捧げるということ、寝泊まりを、するということ、それは確かに、この使徒行伝のこの時代の中における、から一つに集まって、これを確かに、実体化させているところ、まあ、別に狙ってやってるわけじゃなく自然とそうなったわけですね。イエス様を主体求めている人たちが自然に集まってきて、そして、こうしてこの場所において礼拝を捧げているわけですけども、44節で信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた、一緒にいること、生徒の交わりはとても重要です。一緒に集って、そして共に礼拝を捧げるんです。45節そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アメン。彼らはまた持ち物を共有しておりました。持ってる人は、自分のものを、売って、そしてそれぞれの必要に応じてみんなに分配しておりました。この恵みの技ということ、これはですね本当に、幸いなことです。恵みの技のその、素質がある人には主はどんどんどんどん与えます。それは、その人がますます、喜んで、捧げて、そしてさらに恵みを呼び込むためです。喜んで捧げる人には主は押し入れ、ゆすり入れしてたくさん与えてくださる、これが主の法則ですけども、ただただ、もらってばっかりの人は、全然、与えられないんですね。欲望のために求める人とか、与えられないんですけれども、でも恵みを施す人にはどんどん、主が与えてくださいます。そして46節毎日心を一つにして、皆さん心を一つにすることが大事です。イエス様にあって心を一つにすること、世のことを考えながら、教会のこの、持ち物共有というその利益に預かりたいがゆえに教会で、寝泊まりする、これは、理にかなっていないこと。そして主もご存知です。主はですね、それを、ご存知です。心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。ですからクリスチャンはですね、すべての民に好意を持たれるものです。なぜならどんどんどんどんその人が光り輝いてくるからですね。その人がどんどんイエス様にあって、そのイエス様の愛に浸されて、イエス様に癒されていくからです。イエス様の愛に浸されていること、これがとても重要です。イエス様につながっている人はイエス様にあって心一つにできます。たとえ言葉が違ってもです。この初代教会の中においては、ギリシア語を使うユダヤ人、ヘブライ語を使うユダヤ人一緒におりました。で、イエス様にあって心が一つになっているからです。普通言葉が違う人が、同じ場所に住むことはできないはずですけども、でもできているということは、これイエス・キリストにあって心が一つになっているからですね。そしてこの心を一つにして宮に集まり、主を礼拝する場所です。主を礼拝する場所にへと集まって、さらにそれぞれは、お家の中では一緒にパンを裂いて、喜びと真心を持って食事を共にしておりました。この真心、下の客中見ますと、純真さですね。家でパンを裂き、喜びと純真さを持って食事を共にし、そして神様を賛美して、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。 アメン。本当に毎日救われる人々を仲間に加えてください。祈るべきですね。この当時の教会のように主にあってどんどん作り変えられている人、その人を世の人が見るとき、またこの集い、この交わり、確かに世の中の人から見れば、ちょっと世のものならぬ、ような、性質を帯びております。言葉が違う人、また生い立ちも違う人、クリスチャンが、の集まりがどこかに、行くと、本当に一体この人たちどういう集まりなんだろう、年代層も違う、また生い立ちも違いそうだ、なんでこんなに仲良くしてるんだろう、言葉も違う、なんでこんな仲いいんだろう、世の中の人は不思議に思いますけれども、でも、この一緒に集まるとき、本当にそれは世の人に対してイエス・キリストを証ししているわけです。イエス・キリストにあって私たちは一つである、そのことを証ししております。この初代教会においてさらにですね、書いてあるところがこの4章の32節からのところです。4章の32節から35節まで、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自主や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。アーメン。この恵みの技ということを先ほども見ましたけれども、本当にこれはですね、イエス様の性質をその人が表すことです。この間の、手術においては生まれつき足が萎えてる人、その人が、恵みを求めている人が、使徒ペテロ・ヨハネによって癒された、その時踊り上がって彼は主の栄光を褒めたたえました、賛美しました。確かにそのような形における、主の栄光の現れはあります。生まれつき目が見えない人、弟子たちは、この人が目が見えないのは一体、誰の罪のためですか、この人が罪を犯したからですか、あの人ですか、親が悪いんですか、そう弟子たちは問いましたけれども、でもイエス様はこの人が罪を犯したからでもなく、親が犯したからでもありません。神の栄光がこの人を通して現れるためです。イエス様おっしゃいました。神様の栄光のために、なんで目が見えないんでしょうか、なんで足が効かないのか。確かに癒されたら神様の栄光が現れる、これ非常に分かりやすいですね。けれども目が悪い間、足が効かない間も実は主の栄光をその人は表しているんです。主の栄光とは恵みの技です。憐れみの心です。ですから、クリシャンがもしその何か不足を覚えている人を見たとき、目が見えない、足が悪い、そればかりではありません。貧しい人を、生まれつき、何かができない人、世の中をうまく渡り歩いていけないような性格の人、そのような人を、クリシャンがイエス様を信じた人が見るとき、心の中に憐れみの心が生じる。そして具体的な行動が起こる、憐れみの技ですから、あの中部の人を、4人がかりでイエス様を元へと持っていって、屋根を剥がして、そして吊り下ろしてまでイエス様を元に持っていきましたね。イエス様はそれを喜ばれました、クリスチャン一人一人のその憐れみの心を見るとき、それはイエス様の栄光なんです。イエス様の栄光がその人を通して現れるんです。そしてイエス様はそれを喜ばれます。その、 中部の人4人がかりで、その4人がその中部の人1人のために労を負って時間を割いて、肉体労働じゃないですけども、体を割いて、そしてイエス様のところへと連れていく、これとてつもない栄光です。皆さんがですからイエス様のゆえに、ある人を、体が効かない人でもを、車で運ぶ、そういったこともあります。あるいは、本当に心を、もう痛みを持って悲しみを持って心が傷ついてしまった人、一人では立てない人を、しっかりとイエス様のもとに連れていく、礼拝の中において、御言葉を聞くように、賛美をするように、本当に主の栄光を褒めたたえるように、心からイエス様を愛する心の上にそれをする、これイエス様の栄光なんです。主が喜ばれることです。だから、羊飼いという職業はとても、本当にクリスチャンの性質を表しているんですね。働き人の性質を表しております。羊はとても愚かな生き物です。羊飼い、羊を飼った経験のある人は本当に羊は無知で愚かで、そして強情で、そっちの方にいたら絶対自分を滅ぼす、分かっていてももう強情になって、近視眼でそっちの方に突き進む、でそれを本当に苦労して、引き戻して正しい道に歩ませる、羊飼いはそういう職業ですけども、本当に神の民はこの羊飼いが多いんですね。アブラハムそうでした。イサクも羊を飼うものでした。ヤコブも羊を飼っておりました。ダビデもそうでした、信仰の祖先、最もの祖先である、カインとアベルの中のアベルも羊飼い、本当に羊を飼う者、弱っている人を助けてあげ、正しい道に引き戻してあげる、これはクリスチャンにとっては非常につきまとうべき職業です。ペテロに対してもイエス様は私の羊を飼いなさい、3度も、おっしゃいました。本当にですからこの生徒の交わりの中においては素晴らしいことは行われます。そして皆さん自身もその羊飼いの技に参加するべきなんですね。皆さんいつまでも、養ってもらっている側であってはいけません。むしろ皆さんが、養うべき羊が与えられたならば、しっかりとですね、見て見ぬふりするではなく、しっかりと養っていくべきです。そのようにしてこの初代教会はどんどん、発展していきました。主が共におられたからです。主このお方が栄光をお受けになること、それは教会の、目的とするところであり、そしてまた生徒の交わりという、その機能もあります。そして生徒の養いをするところでもあります。私たちはこのイエス様にあって、この使徒行伝のこの教会、みんな心を一つにしておりました。使徒の教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、冒頭では聖餐式の時に、語られるその、聖典の言葉が、ありましたね。パンを食べるとき、杯をいただくとき、何が重要であるのか。イエス様が制定されたとき、私を覚えてこれを行いなさいと、言われておりました。もし、主を覚えないふさわしくないままで、飲み食いするならば、その飲み食いが自分自身に裁きをもたらす。ですから、この教会の中にあるときにおいてイエス様を覚えるということ、これがとても大事なんです。イエス様をその十字架上で裂かれたことを覚えて、十字架上でイエス様が肉を裂かれたことを覚えて、このここはそのような集まりなのだ、そのことを覚えて、行くべきです。その、第一コリントですね、第一コリントの、11章のところにその聖典の言葉があるんですけども、なんで、その聖典の言葉パウロが引き出されたか。コリントにおいては、もう我先にと、自分の飲み食いだけをして、そういう人たちがいて、そういう人たちを戒めるためでした。そのような、ことをして、 死の体、それを軽んじている人たちを戒めるためでした。私たちは本当に主の裂かれた身体、主の流された血を、これを覚えて、そして本当に主にあって志を一つにして、共に集って、共に交わりをし、パンを裂き、祈りに専念し、そして、ね、全てのものを共有にして歩むこと、これが大事です。どうかこの初代教会のような本当に素晴らしいこと、ね、これが行われていくこの教会であり、またインターネットを通して、ね、集っているそれぞれの場所場所であり、そして皆さん一同でありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたの身体、あなたのその身体であるこの教会を覚えます。私たちが本当に真心を持って、また恐れる心を持って一緒に集い、志を一つにして、共に交わり、共に祈り、共にパンを裂き、また一つところに住むこと、これに預かっていくことができますように、どうか助けてください。私たちが今この場所におるということはいかに幸いなことでしょうか。今同じ御言葉というパンからいただいているこの恵みは、なんと幸いなことでしょうか。どうか一人一人にその豊かな恵み、ますます増し加えてくださいますように、もっとあなたにあって喜ぶこと、もっと主にある交わり、それに預からせてください。どうか一人一人に必要を全て備えてください。与えた人にはあなたが押し入れ、ゆすり入れして与えてくださり、さらに恵みの祝福が豊かに注がれていきますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たちの教会が毎日心を一つにして集まることに力を入れ、そして共に御言葉のパンを裂き、喜びと純粋な心で私たち自身がイエス・キリストを本当にそのパンを食べて、その流された血を飲んで、神を褒めたたえ賛美する恵みに浸る、その私たち一人一人でありますように、主あなたが祝福してください。このような同じ志を持って、主よ、私たちのこの中に加わるものをあなたが毎日増し加えてください。そして主の御前において恐れおののくその信仰を持って、そして必要な人に奇跡、印、不思議を運ぶことができますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。信じた信仰のゆえに、信仰に必要なその全てのことを同じように共有することができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして教えられたことをお互いがお互いを本当に励まし、そして教えられたことのその行き着く先をお互いが励まし合いながら、見張り合いながら、また教え合いながら、しっかりと歩むことができますように、イエス様助けてください。今日私たちがいただいたこの御言葉を通して、私たち自身が同じ教えを聖書から受けて、その御言葉の中において交わりをし、ファンを裂き、祈るごとに専念することができますように、私たちを助け祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。